これ実はさっき1個目のやつを試しに録音してみたんだけど、声がちっちゃすぎてどうにもならなかったんで、もう一回同じ内容を話そうと思って今試してるところです。で、今ヘッドホン使ってヘッドセットやってるんだけど、結構声を張らないとこれ音逃げちゃうのかな。ちゃんとしたマイクを用意しないと。まあ何にしても、とりあえずさっきよりは声大きい状態で喋ってみて、どんなもんかっていうのを試そうかと。で、あとはあれかな、このアプリだと後で音楽が追加 BGM としてできるんですけど、その音楽入れちゃうと余計声ちっちゃくなっちゃうんで、なので、まあ今この声の大きさで喋ってどんなもんかっていうのは終わってみないと分かんないで、またやり直しになるかもしれないですけど、はい。で、とりあえず、最初に録音した内容、まあ、なんでこれをやってるかっていうところの話を今からしていこうかと。で、結局のところ、Twitter とかブログではまだ触れてないのかな。まあ、何にしても、今日8月26日で、8月の頭あたりに話し上がってたのか何なのかはっきりわかんないんですけど、 Google の検索結果にポッドキャストが、まあ、出力されるみたいな話で、もう随分前にそのポッドキャストが検索結果に出るっていうの自体はあったっぽいんだけど、今回その音声の文脈を理解してって言い方が正しいか分かんないけど、何しても文脈を解釈してるのかなっていうような感じで、まあ、Google 検索結果に表示されるっていう話が、まあ、それを見かけた感じで、まあ、本当のところがどうかちょっといまいち把握はできてないんですけど、それがアメリカから先行で導入されて検索結果に表示されてるっていう話で、なんだけど中には日本語で検索した時にももうすでに表示されてるみたいな話が一応あるにはあるみたいです。で、さっき試しに検索してみると、特定のキーワードプラスポッドキャストっていう言葉だと一応もう iPhone なんかでもサファリとかでも表示はされてた感じで、ただそれを見る限りだとまだなんか特定の公式に認定されたアカウントなのかなんかわかんないけど、なんかそういうアカウントしかまだ対応してないような印象。いろんなものがごちゃ混ぜに出てくるわけじゃなくて、例えばニュースポッドキャストで検索すると特定のニュースサイトが、ニュースサイトの音声コンテンツがずらっと並ぶだけなので、まだその文脈を解釈してどうこうとかそういう段階には来てないのかもしれないけど、まあ繰り返しになるけど、なんかそれをがそろそろ検索結果に出るんじゃないかっていう話のような、そんな流れっぽいです。なので、まあ単純にそこを試したいっていうのもあるにはあるんだけど、まあそれだけじゃ多分今こうやってわざわざ録音してポッドキャスト配信みたいなことはそれ考えてなくて、で、なんで今回こういう風に喋ってるかっていうと、もともと試してた、特にスマホを使ってのブログの記事、文章を書くときの音声入力、まあ、iPhone で言えば Siri で、あとは、まあ、Google のなんかそういうのも音声認識、音声入力もあるみたいだけど、そっちはなんか試したところなんかいまいちだったんで、なので普段は、まあ、まだ今のところ普通にタイピングする方が多いは多いけど、一応音声入力、いろんな効率化っていう意味含めて音声入力も試していて、で、Siri を使った場合なんかだと、なんだろう、開業って言えば開業もできるし、点って言うと点を打たれて、丸って言うと丸も打てるっていう状況。で、Google に関しては、ちょっとこれはパソコンで試したんで、スマホの方とかわかんないですけど、開業とかができない、句点も言ってもダメだし、句点とか言うと数字の10が打たれちゃうような状態なんでっていうのがあって、まあ、パソコンでやるのは諦めてやっぱり Siri かなっていう状態で、 まあ、普段からそういうふうに音声入力も使ってるんですけど、今回の Google の検索結果にポッドキャストが表示されるっていう話と、その2つを絡めると何ができるかっていうと、まずブログを書くときに音声入力して、でその音声データをポッドキャストとして配信してしまえば、まあ、一石二鳥なんじゃないかなっていう、まあ、これ考えると一つ目のメリットとしては音声入力で、まあ、タイピングする手間なく簡単に文章が作れる、まあ、あと手を加える必要があるんで、まあ、そこが手間になるかどうかっていうのはやり方次第だとは思うんですけど、でそれと同時に音声データも手に入って、でそれをポッドキャスト配信することによって、まあ、別の側面から集客にもつながるんじゃないかなっていう、これは Google の SEO 的な意味合いもそうだし、単純に音声コンテンツとしてっていうところももちろん含めて、でこの音声コンテンツとしてっていうところは、まあ、ここら辺に関してはポッドキャストというか音声配信に関しては去年ぐらいなのかな、もう俺が知らないだけで前からいろいろあったのかもしれないけど、ボイシーだとかは話題になってたし、ブログのサービスのノートにも一応ポッドキャスト機能ってあってっていう状況で、でポッドキャスト自体に関してはもう自分で聞くこともないからあんまりピンときてなかったんだけど、この前どっかでツイッターの TL かなんかで見かけた話であったのが、例えば車を運転してる時とかってスマホ見るわけにもいかないし、まあ、こっそり見たとしても集中はできないだろうし、そんな時ってブログって、まあ、まあ普通に読めない。でそこに対してこれが音声化されてたとしたら車の運転してる人も聞けるようなっていう、そういう話を見かけて、まあ、言われてみればそうだなと、まあ、そこでちょっと、まあ、音声っていうのはそういう形で文字をその場で読むことができない人、まあ、これは障害者の方なんかも含めてですけどっていうところでも一つメリットがあるなっていう。であとは音声コンテンツで、そこにまあなおかつ文脈理解してくれるんであればっていうのももちろんメリットなんだけど、例えば現状でいうと動画コンテンツに関して言うと、動画に字幕を入れるとその字幕の文章をから判断して SEO 的に有利になるみたいな話があって、でこれはちょっと一旦字幕の話を置いておいたとしても、動画コンテンツをブログに配置しておくこと自体が SEO 的に結構効果あるっていうのは現状ブログ運営してて結構感じているところで、結局ライバルが少ないっていうのがまず1点かといって、まあ動画検索、例えば求めてる情報、例えば俺がやってるのとインスタとかの情報に関して動画から流入があるかっていうとそういうわけではないんだけど、ただまあそこで上位に表示されてる現状っていうのはあったりもするので、そう考えると、まあ今後いろいろ動画自体っていうのもそうだし、そこに今回のポッドキャストの文脈理解っていうのが加わってくるんであれば、当然動画の方にも影響出てくると思うんで、何にしても、まあ、早い段階で試しておけば、どういう理由で動画なり音声から流入が増えているのかというか、まあ、どういうことで増えたんなら増えたで理由もつかめるし、逆に先に知っておくことによって今後の流れを追いやすくなるっていうのももちろんあると思うので、まあ、そこら辺全部含めて、まあ、今試しに録音してるっていう状況だから、今これ録音するのはどうするかっていうと、てかまあ手順が逆にはなってるんだけど、本来は途中で話したみたいに音声入力で文章を書いた上で出来上がった録音データもポッドキャストに流すっていう話をしたけど、今全く逆のことをやっていて、このアンカーっていうアプリでまず配信をしてから、その音声データ、書 から文字起こしをしたらどうかなっていうふうに考えて今やってる最中です。で、なんでかっていうと、結局もう当たり前って言ったら当たり前だけど、最初気づかなかったんだけど、その点を打つために点って言ったり、開業するために開業って言った言葉がそのまま録音データとして残ってポッドキャストに流すっていうのはちょっと無理があるなと思って、普通におかしな話だし、その点とか開業とか丸とかところどころで言ってんの、だからもうそれはまあ無理だなと思って、なのでまあちょっと先のこと深いことは考えずに先にこの録音データを今作ってる最中だから、まあこの後の流れとしてはおそらくこの録音データを音声認識で文章化して、そこに句点、当点とか概要は後で結局加えるしかない状況ではあるんだけど、なのでそれは試してみて、それが効率的なのか非効率なのか、まあ作業だけ考えれば当然非効率だと思うんだけど、強いてそのまま綺麗に文章整えられるんで、なんだけど、まあ、それと同時にポッドキャスト配信もできて SEO 効果も得られる可能性が今後出てくるっていうところも踏まえた上で、まあ、総合的に見てね、そっちの方がいいのかもしれない。すぐちょっと答えは出ないと思うけど、で、せっかくこのポッドキャスト触れたというか今触れてる最中なんで、まあ、どうせならポッドキャスト自体っていうのもどうせやるなら力入れてきたいなっていうのは現状、まあ、今始めたばっかりだから分かんないけど、すぐやめるかもしれないし、ただまあこのポッドキャスト結局、配信するにあたってアプリを探したわけだけど、今使ってるこのアンカーっていうの、まあ、ちょっと何ページかググって見つけて、このアンカーっていうところにたどり着いてすぐ決めて、もう今話してる最中ではあるんですけど、なんでこのアンカーにしたかっていうのが、まあ、ポッドキャストについてよくわかんないんであれだけど、配信サービス、まあ、有名なところだと例えば Apple のポッドキャストと Google のポッドキャストがあって、あとは、まあ、Spotify のなんかポッドキャストもあんのかな、まあ、よくわかんないけど、そういう各ポッドキャストの配信サービスになんか一括して配信可能みたいな話、何にしても今この録音してるこの録音データをまずアンカーっていうこのアプリで配信、まずこれ1個目で、それと同時にさっき言った Apple Podcast とか Google Podcast、 Spotify とかさらに他にもある Podcast、 これは日本対応してるのかちょっとよく分かんないけど、そこにも同時にその配信の申請ができるってことなのかな、まず第一段階、まあ、各エピソードごとの話なのか、アカウントっていう話の審査が入るのかとかちょっと全く分かんないけど、何にしてもこのアンカーをで録音して配信することによって他のサービスにもいっぺんに配信することができる可能性があるっていうアプリなんで、まあそれできたらね、複数箇所にいちいちやる必要もないし、でまた別の面で考えると、例えばまあ、いろんなところで写真にしろ動画にしろ音楽にしろ著作権とか絡んできて、例えば YouTube で動画作るときに BGM で YouTube から選んだ音楽、あれはだからまあ他のサービスに投稿しちゃいけないのかな、ちょっとあまり分かってないけど、とかそういう悩ましさって多分いろいろ調べなきゃいけないところで出てくるんだけど、でもこの Anchor ってアプリってさっき一回試した感じだと、この音声データの後ろに BGM を選んで入れられるようになってて、でなおかつそれを他のサービスにも配信できるようになってるってことは、当然その音楽は著作権的にはクリアになってるってことじゃないかなと思って、だからまあ今回試してみて、また他にいいのが見つかれば他も使うかもしれないけど、その著作権的な音楽の著作権の面でも、まあ、なんかいちいち細かいこと調べたりする必要ないのかなっていう、そこがあったんで、まあ、なんかいろいろ煩わしくなくていいんじゃないかなっていう、もう15分最初に喋った時9分ぐらいまで自然に流れでなんだかんだ言って、意外に、まあ、1分ぐらいしか持たないのかなって喋ってても思ったけど、案外行くもんだなと思ったけど、 ど、さっきは結局無理やり10分まで伸ばして切り抜いたことを終わりにして、まあ、声がちっちゃかったから今やり直しで、今時間見るとすでに15分になってるんで、まあんまりこうやって話すっていうのもいつの間にか時間経っちゃうもんなのかな。ただこれあれだな、あとで音声じゃないブログの方を文字起こしした時に15分分の文章ってどんなことになるのかっていうのはちょっとあれだけど、ところどころまあ慣れてないのもあるから、同じこと喋ったりがあるから時間増えちゃってんだろうけど、まあ相当削ることになるんじゃないかなっていう、まあそのチェックにどのぐらい時間かかるかっていうのもね、あんま時間かかんならやっぱちょっと考えなきゃいけないというか、まあ、ポッドキャストの配信の方を先にやって、そこから文字起こしするって決めるんであれば、喋る段階で事前に文章をまとめておくとかしないと全くダメなんだろうな、きっと。じゃないとこんなもん永遠に喋っと言おうと思えば喋ってられるし、多分1時間ぐらい平気で喋ってると思うから、なので、まあ、とりあえず今回これ試してみて、でその結果なんか効果が得られるのかどうなのか、 SEO の方に関してはすぐはもう答えは見えないと思うけど、もうね全くやったことのないところのジャンルだし、ポッドキャストに関してはこれが声の大きさが大丈夫だったらいいけど、これダメだったらもう一回やり直して、ちょっときついなこれ、もうあと3分で20分になっちゃうし、録音したらなんかちょっとさっきその1回失敗した時にいろいろ手直しできるかなと思って、要はその音量を上げるとか、なんか BGM を入れた後にちょっと操作方法分かってないからあれだけど、例えば BGM のみちっちゃくして声の音量を上げるみたいな、そういう編集画面ってのが出てこなくて、どっかにあんのかもしれないけど、でかといって音声をダウンロードして、例えばなんか音声いじる系のソフトアプリとかでボリュームを上げてアップロードし直すとかありかなと思ったけど、ダウンロードボタンっていうのはどこにあるのか、ないものなのかどうなのか、ポッドキャスト自体が分からなくてちょっと見当つかないけど、声の大きさこれ重要だな。でまあこれ一個この音声データ作って言っちゃえば、さっき言ったみたいにいろんなところに同時配信できて、ブログには文字起こしできて、でなおかつ思うのはこのアプリだからこれウェブ版のページがあるのかどうかわかんないけど、ブログの方にも音声として読み込みできたらいいなとは思うけど、そしたら途中で話したみたいに、例えば車とかの時にはポッドキャストもブログに用意しておけばそれ再生してもらえばいい話だろうし、まあ、内容は変わっちゃうかもしれないけど多少と、もう一個思ったのがなんだっけな、ポッドキャスト、まとまりが全然ないけど、ブログにポッドキャストを設置すること自体に意味が出てくるんじゃないかなっていう、その SEO の方絡んできたら文脈理解できるっていうんであれば、当然そういうことになる可能性もあるし、でなおかつアクセシビリティ的な意味合いでなんか有利になりそうな気はするよね。これあの SEO は抜きとしたとしても目の見えない人とかっていうのも聞いてもらうことできるようになるわけだし、でそこを意識して作ってるウェブサイトっていうところが評価されていくっていうのは普通にもう始まってんのかもしれないけど、まあ、普通に評価されておかしくない点だと思うし、まあ、サイトの表示速度にしろ、まあ、ユーザビリティアクセシビリティなんてのは当然 Google 側も気にしてるところだと思うから、だからなんか、まあ、これやることによってマイナスはない、まあ、時間が取られるっていうのがどうか、今20分経過早いな結構、だからこれが として、まあ、本当そこに手間どのぐらい時間がかかるかっていうあれか、まあ、その文章としてきれいに使えなかったとしても、まあ、一回喋っとけばそれ見ながら考えまとめやすいっていうのは多分あると思うし、で普通にブログに配置するのもそうだけど、まあ音声データのダウンロードできるんであればそれノートの方にも流しちゃっていいし、まあいろんなところで使えるなっていうのは、あとはこれさえあれば、まあ、今回はこのテストみたいな内容だけど、本来やりたいことっていうのは普通にいつも文章をブログで書くのを同時に音声コンテンツも作りたいっていうところなんで、こんな余計な話はしないはずだから、うん、ってなると回数重ねていけばね、悪くないんじゃないのかな、きっと。でここに音楽載せるといい感じになるのかどうなのか、インスタとかで例えば IGTV なんか配信する場合も動画のみ作った時ってなんかしょぼいなと思うけど、そこに BGM 載せただけで一気にクオリティ高まったような、もう俺自身がそんな気がしてるだけで他から見た時に何を思われてるか知らないけどっていうのもあるから、まあ音楽入れたらただ喋ってるだけより要はもうマシになんじゃないかなっていう、もう22分だからもう終わりにするか、声の大きさだけ大丈夫であってほしいなっていう、もう一回喋る気にはなんないな、もう一回喋るんならまあ10分ぐらいで適当に、まあ2回同じこと喋ってりゃ3回目は多分もっとうまくまとめて喋れるんだろうけど、とりあえずそんな感じで初回、これはもうよっぽど音声がちっちゃすぎるとかじゃなきゃもうこのまま配信しようと思うんで、何の参考にもならないだろうけど、いやでもなこれ、うん、まあいいか、はい、もう終わり。まあこの後これブログ文章を起こしてどうなったかっていうのとかも含めてブログの方に書こうと思うので、まあよかったら見てください。で合わせて音声の方も、まあ、このアンカーってアプリから聞いてくれる人はいないと思うけど、どこかでたまたま見つける人もいるのかもしれないし、まあ、ブログの記事書いた時に Google なのか Apple なのかこのアンカーのが設置できるのかわからないけど、音声の方も合わせて載せようと思うので、まあ、そこでこれを聞いてる人もいるのかもわかんないけど、うん、ということでちょっと紹介はこれで終わり、また一応継続してやろうかなと思ってるんで、はい、じゃあまた。